皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大志です。
ケイセンです。
電気屋ウォーカーライト第10回お送りします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。いつもの通り温まってまいりました。2本目でございますけども、
はい、
どうしよう、全く何の打ち合わせもないままとにかく始まっちゃったけど、
はい、まずはじゃあね、私の近況報告からさせてください。
そうだね、大事な話聞こうか、は
い、前ぶっ飛んだのもあるんでいろいろ話しましょう。
あいよ、
はい、
順番に。じゃあ
とりあえず日本に帰ってきたのは知ってるもんね、みんなね。
そこまでは追っかけてます、
うんうん、知ってるよね、
うん、
で、帰国して速攻、入院してまして。
あ、そうだった、
はい、
なんで入院したんだっけ。
腰をですね、椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症ってやつになってました。
椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症は違う病気なの
らしいよ。てか2箇所だから。
ああ、じゃあこっちはヘルニアで、ね、こっちは狭窄症なんだね。
そうそうそうそう、2箇所がそれぞれいらんことしとったと。
うん、
ほうほうほうほう、
そりゃ大変だ。
うん、でどうも痛いなって思ってたのよ。
うん、
うん、
それは痛えよって言われたよね、医者にね。てかまだ麻痺してねえだけいいと思えって言われたもんね。
あ、
てか麻痺若干来てたんだけどね、最終的には。
そうなんだ、
怖いわ、
うん、でまあ2箇所だったから、
はい、
1箇所だったら我慢して薬でごまかしてな、体が治すっていうことも考えれたんだけど、2箇所だからどっちか治ってもどっちかが悪さしてたら結局治んないのよね、これ。
うんうん、
あの座骨神経痛みたいなんで、お尻から指先にかけてがしびれるってやつになるんだけど、
はいはいはい、
うん、でもうね、人によって症状違うんだけど、わしの場合は立ってる方が楽、座ると激痛ってやつだったのよ、
うん、
でき
ついね、
でずっと立ってたんだけど、でまあもうだったらどうするって言われて、もう切るしかないんじゃないの方法はって言ったら、うん、それしかないねって言われて、うん、切るってどうやってやるのつって、まあ、あの手この手をこう全部教えてもらって、1から本当に10まで、
うん、
切るんじゃなくてそれ骨削ってるよねっていう話になった。うんって言われて。
おお、そうだよね、だって骨が神経とかを圧迫したりとか、軟骨がこう飛び出てきたりとかするわけだもんね。
そうだから、減圧というか除圧、
うん、
だから骨を削って、硬いところにギュッて挟まれてる神経のその硬い部分である骨を除去しようと。
ふ
むふむ。
まあまあ単純な作業だなと。ね、そりゃそうじゃん。狭いところを広げるんだから、あんたのもんよ。
うん、
よっしゃ、じゃあ、無事切れ。ということで、もうあとはもう、まな板の声ということで。
うん、
ブチ切られて、入院してまして。
どれぐらい入院した？
今も入院自体は5月の2日から5月の15日まで、
うん、
だから2週間ぐらい、
うん
うんう
ん、入院してたかね。
早いんだね。でも比較、
いやもう最近は出されるのよ。
あ、
うん、でしかも若い妻は比較的若いのね。そういう脊柱管狭窄症ってどっちかというとじいさんばあさんがなる病気なのよ。
そうだね、
うん、腰のまあ、その人体がちょっと硬くなって、まあ、太くなってっていう風なのは年を重ねるごとに徐々に硬くなったりしていくんだけど、
うん、
まあ、だからお年寄りの人が比較的なりやすい病気なんだけど、だから、うん、あれよ、整形外科だから周りみんなじいさんばあさんよ。
もうライフワークのように通ってる人たちばっかりだもんね。
そうそうそうそう、まあ、入院病棟だから、
ああそうか、
ちょっと違う、事故で入ってきた人たちもいるし、
うん、
うん、っていう中で比較的若い方ではあったから、で、うん、どうやんだろう、事故とかじゃないから、
うん、
もうね、手術後48時間後にはへこへこ歩いてたね。
へー、そんなもんなんだ。
うん、どうやんだろう、全身麻酔をかけてるから、
うん、
かけて手術に挑んだから、
うん、
いろんな管が刺さってるのよ体に、
うんうん、
前から後ろからね、
うん、
まあ、後ろっていうのは血抜きの管なんだけど、
うんうん、
だからまあおしっこの管を抜かれたらもう動いてた。
へ
え、
うん、もう足歩く言うて。 あ、時計。
あ、そうか。
で、いや、歩行器はほとんど使ってないから、2時間しか使ってないかな。
へ
え。あとはもう、杖ついてずっと、うろうろうろうろしよったね。
外科的手術は若いうちに限るね。
若い、うん、そうだね。で、だから比較的そうやって早くから、うろうろうろうろしよって、
うん。
いやー、タジ君はリハビリがいいねって言って、いや、リハビリ言うか、暇なんだけど、みたいな。寝とっても、みたいな状態になっとったし。
うん、
で、っていうので、早々と退院。てかもう、抜歯がないんだけど、今はもう。
へぇ、あ、溶けちゃう糸みたいな。
うん。
で、あの、縫ってるからね。昔、あの、どうなんだろう、あの、出産の時に使ってた糸かな、だから。
ほう。
だからもう、ほっときゃ、あの、糸は自然と消えてなくなる、溶けてなくなるっていう糸でやってるから、うんうん、もう抜歯なんかない、合ってないようなもんなのよ、
うん、
でかい絆創膏バリッと剥がされて、あ、ついてるね、パチパチってやられて終わりっつって、
は
あ、あーでもちょっとかさぶたひっかいたかっつって、ちっちゃい本当にあの傷口にあるような絆創膏を1枚貼られて
こんなんでいいんかって、
これ明日剥ぐからって言われて、寝とる間に取れると思いながら、もうあとは好きに退院していいよみたいな、
へ
いつにするみたいな、じゃあ週明けみたいなってなもんで、まあ全部でなんだろうな、6センチぐらい切ったのかな、傷口としては、
うん
うん、だから背中にまだまだというか、まあ普通に切った跡がバッサリあるよっていう感じ。
はい、
うん、で、まあもう今体調としては、腰が痛いとか、お尻にこう痺れが来たりとかっていうのはない。
うん。
けど、すごく疲れやすい。
ああ。
で、重たいものが持てない。
うん、うん。
持てないというかね、力の入れ方がわかんない。怖い。
ああ。
うん。だからもうちょっと足で押すのよ、足いつも。
ああ。
持とうとするものを。
ああ
で、うん、あ、これ重いって思ったら持たない。
ああ、
うん、で、ポーンって蹴って、ポーンって行くようなもんだったら、まあ持つけど、
うん、
ってやってるね、今はね。またすごい怖い。っていうか、手術退院後3ヶ月ぐらいは重労働ダメだからねって言われてるから。
ああ、そんなにか。
うん。
よっぽど気をつけなきゃダメだね。ついうっかり力かけちゃうもんね。
で、その間に引っ越しやら何やらかんやらあったでしょ
う。あったね、
うんうんうん。
無意識のうちに力入るよね。
あ
ってなると、あのね、やっぱね、すぐ疲れが来る。
へー、
ああ、もう疲れた、つって、なんかね、腰がちょっと凝る感じというか。
へぇ、
うん、
うん。なんか、モーラステープ貼らなきゃ、モーラステープ。
あのね、貼っても意味ないの。
あ、そうなんだ。
だって、中がまだ、何裁かれてるんだから。
あ
裁かれて
る。肉と骨離れてるんだから。
あ
だから、まあまあ、あの、打撲とかでないからね、あれ。
うん、
今の足の状態は。だから、まあ、そんな感じで、あんま重たいものは持たないっていう感じかな。
なるほどね。
なるほど。
でも、まあまあ、社会復帰というか、その仕事に復帰、今はちょっとまだ療養期間中なんだけど、多分この番組、うん、組というかこの収録分が配信されてる頃にはまあもう仕事しよるんじゃないのかなと、っていう具合のもんですな、
うん、
腰の件は。でさっきの話じゃないけれども、うん、次は大阪に転勤になりましたので、
はいはいはい、
引っ越し、
なんでやねん、どないやねんの世界だね。
うん、まあでもね、もう10年以上広島におらんのにもかかわらず、これだけ広島弁が抜けんから。
そう
ですね。日本国から離れてても抜けないからね。
うん。
まあ言葉は変わらないでしょう。
変わらないでしょ
う。うん。
変えられないでしょう。
もうね。だからまあ今ちょうどそんな感じで、大阪と広島をちょっと行ったり来たり、まあ病院にもあの定期検診で行かないといけないから。
そっか。
引っ越しの分をしたり、病院の分に行ったりとか、あと会社にちょっと顔出したりとかっていうのを、なんでか知らんけど、意外にバタバタしてやっとる感じかな。
なるほど。
はい。
なとこが近況ですかな。
近況としてはそんな感じだね。まあだからその新生活が始まったから、
うん、
そういった話はもうちょっと後でできるかなと。もうちょっと後というか、うん、あ、みんなの近況を聞いた後にしようかなと思ってね。
うん、
いっぱい買いましたよ、買い物は。
買い物ね、その辺がいっぱい聞きたいよね。
はい、
あ
ですね。
なるほど。
まあまあ大丈夫です。はい、
ケイセンさんは最近どうっすか、何か。
最近はそうですね、あの携帯電話のキャリアを変えましたね。
お、いよいよ iPhone 変えたかって言ってたのと合わせて、もしかして
やっとっていうかもっと早くにすればいいのにみたいなのはありますけど
どっからどこに移ったの、うん、
ソフトバンクから、
うん、
あのフリーテルにしました。
あ、フリーテル来た。
フリーテル
どうですか、使い心地は。
まあさっき SIM 入れ替えたばっかりなんで
ホットな話題だった
もう超ホットですよ。
超ホットだね。
うん、
へえ、どうどう。
まあこれからですね。
これからっすね。うん、
とりあえずあのプロファイルをダウンロードしてポチポチってして、
うん、
これでよしみたいな、
うんうん、じゃあ収録するかみたいな、
そんな感じです。以上って感じですね
なるほど、
はい、
あと買ったのは、
うん、
あの、
うん、
あれ買いました、あのバターを5ミリか、
うん、
あの5グラム角に切るやつ。
なんだそれ、
それ
バターあるじゃないですか、
うん、調理しないからわかんねえよ
バターあるね、
バター 200g ぐらいのあるんですよ、雪印のが。それをあのこう金網みたいなやつに乗せて、
マッシュポテトみたいなやつ、
マッシュポテト、あの本当もう針金みたいなやつ、
うん、卵をスライスするやつみたいなやつでしょ。
そうそうそう、その上にバター置いて上からギュッて押さえたら、うん、5ミリ角に、あ、5ミリ違うな、あの5グラムぐらいの大きさにカットされるっていうやつを買いました。
へえ、
うん、
あ、まあでも確かに便利そうではあるよね。
うん、
どうなんだろう、
今まで包丁で切ってたから。
ああ、じゃあ便利、
便利、
便利ですか。
あ、もう切れた、もう切れたみたいな
わかんねえ。
もう包丁で切るとね、すっごいくっつくんですよ。
ああ
、あれがね、手もベタベタするしね。
なるほどね。
めんどくさいなと思って。
なるほどね。
そうこうしてたら、まあ、Amazon でちょっと安くなってたんで、
うん、
これは買おうと思って。そうそう。
いくらぐらいのもんなの？
ね、1200円とかぐらいのものが、
うん、
まあ400円ぐらい安く、
うん、
かな、
いいね、
確か。うん。
うんうん、
あ、じゃあ、じゃあ買おうみたいな。
へ
え、
うん、
あ、まあね、確かにバター、あー、シナどうやって切るよって。
バターをナイフで
切れてるやつもありますけどね。あと、あのマーガリンもありますけど、マーガリンはマーガリンで、なんかあのほらトランス脂肪酸がどうのこうの、
ああ、はいはいはい、あったね、話題がね、
ありますから。
でも確かにマーガリンの味は私好きじゃない、
うん、バターの方がやっぱ美味しいしと思って。
うん、どうやって切ってたんだろう。スプーンだな、スプーンでガーンだな。
あ、
俺は
削る感じ、
バターナイフってかな、うん、
それか、うん、うん、そうだな、でもスプーンだな。別にだってあのこのね、野郎が食うもんだからね、適当だわねそんなこう 5g とかじゃないからね、こんなもんだからね、
うん、こんなもんだよね。そうだよね、
うん、
まあ、じゃあ金でもね、
多めにしとこうかな、少なめかなぐらいのもんだからね。
うん、若干ちょっと置く場所がちょっとずれて、あ、これちょっとなんかあの 5g じゃなくて、なんかあの 4g と 6g ぐらいになってそうだなみたいな感じはするんですけど、
右と左がね
そうそう、ちょっとね、ずれた感じ、
ね、
でも切るのはすごい楽だった。
へえ、
超不思議。調理はしないですからね、できないですから、ね、
できないですからね。
ポンとパンの上に置いてね、チンってするのでもね。
ああ、なんか綺麗に切れてるやつを置いて、こう焼いたりすると見かけ美味しそうに見えたりする。
うん、
それを
ホットケーキとかね。
うん、
あの俯瞰で撮って、うん、インスタグラムにポンよ。
美味しそう。いわゆる飯テロになっちゃうね。
うん、
私はね、私の最近の近況といえばですね、毎年6月の前半にあのちょっと長期出張で東京に行くことがあるんですが、あのその時にたまたま去年一昨年トマト屋さんがのわざわざ時間を取って会いに来てくれて、
トマト屋さんと出てくるの？トマト屋さんは、
うん、出てきてくれるの。俺があの全くあのなんつうの、引きこもりだからホテルの近くでお願いしますみたいなわけのわからないをしてしまうもんだからいつも最寄り駅のところに来てくれるんだけど、申し訳ないなって思いつつあの甘えちゃうんだけどね。であのいつも電気屋ウォークあのその品質向上のための相談をしたりとかいろいろするんだけど、今年はなんとね、並ばずリンゴは踊るサラダ並ばずのメンバー4人いるわけじゃない、
はいはい、
なんとトマト屋さん、コマシーさん、ケイタロウさん、ヨーヨーさんと4人いるんだけど、この4人に実は声をかけてくれてですね、まあ、4人というか3人か、ケイタロウさんはなんかあの成田の用事があって来れず、でヨーヨーさんは
本当に成田に幽閉されてるのってぐらい出てこない
ね、うん、成田愛が強いからね。
そうだね。
でヨーヨーさんは、お仕事の方でなんかハマってしまったらしくて来れる予定だったらしいんだけど来れず、でケイタロウさんが来てくれたの、ごめんあのコマーシーさんが来てくれたの、初コマーシーさん、初生コマーシーさんを見た。クマじゃなかった、
帽子かぶってたでしょ。
帽子かぶってなかった。
あ、かぶってなかった。
あのスーツでお仕事の、
私いつも帽子かぶってるイメージがあるわ。
仕事帰りにスーツで来てくれたので、
羨ましい。
すげえよ、超イケメンだったよ。
スーツスーツ。
なんかね、声と全然なんかこうイメージが合わないというか。
ああ、
うん。まあどのポッドキャスターを見てもそう思うんだけどさ。
まあまあまあね。
まあ小林さんすげえ普通の人だった。スナイパーでもないし、クマさんでもないし。
いやいや、どっちもアウトだし。
世を忍ぶ仮の姿的な。
そう。で実はあの誕生年誕生月が一緒だってことも分かった。
ほう、
同級生ってこと？
もうガチ同級生。
ねえ。
ああ。
へえ。
いいね。
固い握手を交わしながら小一時間。そう、小一時間ちょっとね。
あのそれだけ聞くとさ、コマシーさんとコーヒーゾーがわーわー話してよっしゃってなっててトマト屋さん見てたの。
いやいや、喋ってないからずっとトマト屋さんが多いんだけど、あれあの、2人が飲んでるとこ見てるとまるっきり並ばずと一緒だから、
あ、楽しいな。
まあまあだろうね。
あのトマト屋さんが喋ってけ、あのコマシーさんが突っ込むっていうスタイルは変わらない、
まあ、それはそりゃそうでしょう。それ、例えば、わしとコヒゾーが一緒に飲んでても同じ状況になるよ。
そうだね。
なるでしょうね。
そうだね。
電気屋になるよ、多分ね。
楽しそう。
毎年思うんだけど、なんでかあのマイクを持ってこないんだろうっていうね、思いはあるんだけど
ね。そうだね。まあ、友達さんもね、飲むとね、あの、トマトみたいに顔真っ赤になるからね。
あ、
あれ見てて、あの、キャッキャ言うのよ。わしも何回かかな、会ったのは。トマト屋さんとはね、昔わしがまだ東京におる頃にね、
とにかくコマシーさんが私が想像してたのよりもはるかにイケメンでちょっと惚れたというのが近況かな。買ったもの、俺も実はちょっと最近大きな買い物したんだけど、それはまたあのこのあともし時間があれば撮る3回目のライト会で話そうかなと思ってるんだけど、
はい、
まあそんな近況でございますよ。
はい、
じゃあちょっとタイジ君の買い物の話聞いていこうか、せっかくだから。
いいよ、長くなるぞ。
いいよ、ちょっと半分寝ながら聞いてくから大丈夫。
子守歌代わりに聞いてください。
うれせえな。でもね、まあ、何買ったの？
新生活なのよ、
うん、
ガチの、あの、まあ、引
っ越してきたん
だもんね、東京にね。うん、東京に今まではあの高校出てからすぐに行って、で一回帰ってきて、まあ、上海行ったんだけど、
うん、
まあもう本当にほとんどね、まともなもんが家にない、
うん、
というのも上海って結構家具家電家財がついてるのよ。
あ、そうなんだ。
不動産借りるときにね。
おお、レオパレスみたいだね。
みたいなもんだからね、うん、本当にね、人の家に住んでる感じがすごいするのよね。
ああ。
なんかふとした瞬間に、ああ、自分の家じゃねえんだ、ここってすごい思うのよ。あの、大家のセンスでやっぱ家具とか買ってるから。
ああ。
大家のセンスか。
だから何個も捨てたね。
捨てる
ね。大家ってね。うん、大家に言って、これ IKEA のだろ、安いんだろ、捨てるぞ。
それはありなんだ。
それは大家とちゃんと交渉して、まあ、その代わり新しく買ったテーブルは置いていくからと。
あ、なるほどね。はいはい
はい。うん。やっぱあの、うん。さすがにね、全部捨てて、引っ越しの時全部持ってったら、あっち泥棒入ったみたいな感じになるじゃん。
そうだね。
で、まあそういうのもあって、で、結局家具家電っていうものは基本的にはない状態で、広島に帰ってきて、で、まあ大阪に転勤になって、つって買う。うん、買い物いる、生活するってなった時に、
うん、
もう変な話、箸一本から一本とかね、箸から買わないとないのよ。
何にもないってことね。
何にもない。あるもんつったら、テレビだけだったね。テレビは中国から
持って帰ってきたんだもんね。
持って帰ってきたのよ。いや、48インチぐらいのでかいテレビだったから。
あ、それは、うん。
でもったいないじゃん。それを中国に投げて帰るのは。
うん、
でもうそれ前提で買った時の梱包用の段ボールとか全部置いてたのね。
あ、
もう持って帰る前提でね、これは、
うんうんうん、
だからもうそれに再梱包してもう船で行ってらっしゃいっつって、
うん、
でそれぐらいしかなかったんだけど、買ったもの、一番大きいのは洗濯機。
うん、
洗濯機ね。洗濯機何買いました？
日立のドラム式を買いました。
あ、ドラム式か。
いやー、すげーいいね。感動だね、これは。ないともうダメだね。
あれ、俺、アンチドラムなんだけど、今。
あ、そうなんだ。
今、わしはね、ドラム推薦派だもん。
お
お。ここはもうバチバチだからね、小泉とわしは今。
俺、ごめんね、ちょっと割り込むけど、なんでドラム式が嫌だって言ってるかっていうと、
うん、
あの、ドラム式が一番最初に出た頃に、うん、パナソニックのドラム式を買ったのよ。
うん、
でそしたらもうなんかリコール扱いになってたんだけど、もうドラムの、回転が安定しなくて、あのなかなか洗濯が始まらないとかさ、
うん、
で乾燥機かけたら今度あのパキパキに乾燥になっちゃうもんだから、シワシワになっちゃったりとかして、
はいはい、
もうそれでもうドラム式絶対嫌だと思って、今縦型の普通のなんだっけ、
手だき、
はあ、あのビッグドラムだから、それこそなんだ、同じメーカーのやつ、
日立？
日立か、日立のやつを、日立じゃないっけか、
知らないよ、行ったことないもん。
ビートウォッシュってのはどこだっけ、
うんうん、日立だね。
あ、ビートウォッシュを、うん、の縦型を普通のやつを買ったんだけど、
へ
え、うん、で斜めはどうなの？
最強だよ。
うん、私もあれですよ、同じですよ、ドラムの日立、
斜めドラムのやつ
使ってますよ、はい、
斜めドラムっていうのかな。私の場合はだからビッグドラムスリムっていう矛盾してる名前のやつ。
ビッグスモールみたいなね。
すごいな、
ラージのスモールみたいなわけのわかんないやつだけど、
うん、これか、これか、今の
現行モデルの、なんか型番忘れたけど、なんとかかんとか8800って書いてるやつだね。
あ、最新式はね、今ね、あ、これか、BD-S8800
かな、
うん、ああ洗濯容量11キロのやつだね。
そんなにいらないんだけど、
あ、
あのね、いや、それが縦型、今まで上海の時はずっと縦型を、まあ、親さんが用意してくれてたんだけど、
うん、
その時はね、ためにためてたのよ、洗濯物を、
うんうん、
要するに週に1回とかしか洗濯しないからね、
うん、
だからでかい容量のやつが欲しかったのよ。
うん、
いっぺんに洗えると思って、
うん、
でもね、
うん、
ドラム式にしたらそんなにいらない。
うーん、
でましてやその今の熱、うん、なんだっけ、ヒートリサイクル式、
うん、
の乾燥機がついてるモデルになったら、もう本当にね、もうこれはね、優秀だね、感動すら覚えたね、これには。これ値段分高かったよ、確かに15、うん、6万したよ、
うん
うん、
洗濯機のくせに、
うん、
だけどこれね、わし以上仕事する。
え？
もう本当にね、 あの何洗濯物をぶち込んで、
うん
3時間後には綺麗なのが本当に出てくるから、その乾いた状態で。
へえ。
で乾燥も9割5分まで乾燥してくれてるのよ。
へえ。
ああこれは
風アイロン。
風アイロンなのか。
そう。だから日立にしたのよ。
気になる。ああ
。最強。風アイロン最強。
乾燥機の温度が60度以下に抑えられてるんだって。
そうそう。
これか
すごくいい。だってあのねこれね
良さそう。
あの実験したのよ、
うん、
というのも一回失敗しちゃって、
うん、
チノパンを、
うん、
あのネットを買ったから100均に行ってね、
うん、
ネット買ってきたから、うんうんうん、洗濯ネット、うん、あの使ってみたいじゃんネットを買ってきたから、
うんまあ、
と思って一個ずつまあ入れたのよ。あの T シャツは T シャツでまとめて入れて、
うん、
であの下着は下着でまとめて入れて、チノパンはチノパンで入れてってやってやると、
うん、
バキバキのシワシワが完成したの。
なるほどね。
ワオってなって
風が通らなかったあんまり。
そう風アイロンができてなくて、うん、なんだこれはと思って気になったから、もう試しにあのまたチノパンを2個持ってたから1個はそのまま、うん、1個はネットに入れてやってみたのよもう1回、まあ、うんうん、洗濯はもうしなくていいから、あのすすぎからね、
うん、
すすぎ乾燥でやってみたら、うん、その洗濯ネットに入ってるやつはまたガチガチなのよ、
うん、
なんだけど、そのままぐるんぐるん回した方に関してはシワ1つない。
ー
本当に1つない。
チノパンでも、
チノパンでも本当にシワ一つない。で、若干なんかね、まだ乾いてないじゃないのかっていう感じのところで出てくるのよ。
ちょうどいいね。わかるわかる。うん。
そう。で、ファサッとこう、洗濯物を畳もうとして、畳んでるときに乾燥し終わってる。
はぁ。
だから本当にシワつかないし、わしがとにかく思ったのは、タオル。で、うん、ふわふわにし、ね、ふわふわに仕上げたい。でも柔軟剤を入れると水を吸わない。これがとにかく嫌なのよ。
わ、うん、かる。
だから、ね、ガサガサの、ガサガサのタオルでいい。とにかく水を吸ってくれと。仕事をしてくれっていうことで、うん、タオルは柔軟剤入れないんだけど、
うん、
もうね、柔軟剤いらない。あの、風アイロンでガンガンに回してあげると、もう普通に綺麗になって、ふわふわで仕上がって出てくる。うん、
乾燥機かけた方が多少はふわふわになりますよね、うん、風アイロンじゃなくてもふわっとなりますもん多少、
うんうんうん、まあね
だからまあそのパイルなんかその丸くなってるところ、
うん、
あれが立ってちゃんとこうふわっとした状態で出てきて、
うん、
物干し竿がいらない、
うん、
極論を言うと大きいタオルケットとか、
うん、
シーツとか、ベッドの、
うん。
あの辺を洗った後は、さすがにね、風にさらして乾かさないと、ちょっと、まだ乾ききってないところとかあるから、
うん、
その時ぐらい。やばい、
ちょっと
ね。うん。もうあれは良かった、すげえ良かった、買って正解。
風アイロンは良さそうだな、
うん、だから風アイロンがつかないモデルもあったのよ。もう一個安いモデルで。うん、それが10万ちょい。うん、もうそれ買う意味ないね。
大樹が買ったやつはいくら？
15、6万ぐらい。
ああ、だから洗濯としては高いね。
ものすごい高いよ。
あ、
うん、だけど、あの金額だったらね、共働き、一人、まあ、わしみたいに一人暮らし、もしくは、共働きをして、二人で一緒に住んでるよっていう人は、
うん、
もう風アイロンがついた、まあ、値段は確かにするけれども、それにしといた方が、他のことに回せる時間が飛躍的に増える。
うん、
で、なおかつ、どうやんだろうね。無駄な動きがいらない。タオルなんか、風アイロン終わったら、その場で畳んで、
うん、
洗濯機の上に置いとけばいいだけなのよ。
なるほどね。
結局、脱衣所でタオルは使うから、
うん、
もうそこから変に、ベランダに持って行って乾かして取り込んで洗濯機の上っていうことが一切必要ないからね。 もう今買うんだったらドラム式でも、お子さんがいる場合はちょっと別。
どうして？要するに
汚れ、まあ、今の洗濯機ドラム落ちるんだけど、
うん、
やっぱり縦の縦型の方が洗える品目が多いのよ。
あ、例えばやっぱりあの叩き洗いのね縦型は、あの擦り洗いの縦型はね、やっぱ汚れ落ちは強いよね。
そう、それで今のドラム式も洗う、まあ、確かにコンピューターのプログラムが良くなってかなり洗浄力は上がってるのね。でなおかつあのまず洗剤を溶かして、これはパナソニックかな、洗剤をあのその一発目出るのを温めたお湯で洗ってくれるのよ。
へえ、すごい。
だから洗浄力はかなり上がってる、昔と比べ、今から 5,6 年前と比べたらかなり上がってる。
やべえな、洗濯機の特集しなきゃダメなんじゃねえのちょっと
ってぐらい洗濯機は、今感動してるから。
へえ。
テレビもなんかいろいろやってますね。
うん。でなんでお子さんがいるとってなった時にダメなものが多いのよ。枕がダメとか。
枕、
あの、ま、アーティー枕をせっかく買ったと、
うん、
枕、あの子供が例えばそのハウスダストとかさ、アレルギーとかで結構あの、うん、喘息出ちゃうよとかってお子さんもいるでしょ、
うん、
今、
うん、
だからそういう子のためにあの洗える枕を買ってきたと。でも、うん、あとはあの子供がこうコロッと寝る、あのうちの甥っ子姪っ子が大阪に引っ越してきて遊びに来るようになったんだけど、妹と一緒に、うん、まだね、娘の方がまだ 2,3 ヶ月とかなのよ、
うん、
だからなんか その子が使うちょっとあの毛布みたいなやつを洗おうとすると結構ね偏ったりするのよ中で。
ああ、そういうことね。
うん、バッタンバッタンしてるからね、
うん、
で枕とかもちょっと NG の枕もあるのよ。
へえ、うん、
子供用のちっちゃいやつとかだといいかもしれないけどね、うん、でもまあそれで洗えないものがポツポツ出てくるから縦型の方が子供がいるところはいい場合もあるけれども、ドラム式のその風アイロンの機能、うん、かな、日立の場合は、パナソニックの場合は、なんだっけ、なんかジェット乾燥っていうのがあるのかな、うん、なんだけど、やっぱりでも、風アイロンに軍配が上がるのかなっていう感じ。
あっちゃうね。
すごいいいね。久しぶりに、ずっと見てる。
乾燥するの？
どっちかっていうと洗い始め、
目回りよ、
ザブンザブンしてるやつ、
うん、っていうかね、本当にねメーカーさんに思うんだけど、ボタンがずらーっと並んでて1個入りそうなぐらい空いてるのよ、
うん、
ボタンがね、なんか1個感覚、うん、1個飛んでなんか違うタイマーみたいなボタンがあるんだけど、うん、そこに照明って押す、あのつけてほしいんだよね。
ああ、中が見えるように、
中見えるようにしてくれとあってもいいわけよ、それが。
実用性もあるよね。
うん、ちゃんと動いてるのかなっていうね。
色落ちとかしてないかなとか。
そうそうそうそう。あとなんか変に偏ってないかなとかって、まあ確かにその乾燥のとすすぎの時かな、脱水か、うん、脱水の時みたいにビューンって回ってる時はちょっと危ないと思うけど、
うん、
あのそれ以外のざまざましてる時はもう今 LED とか。のね、ちっちゃいやつとかもあるんだから、ちょっと中が来ないよ、ピッと光らせるボタンがあってもいいんじゃないのって思うよね。変に今の高機能モデルはあそこの一番上がタッチパネルになってるからね。
そうね、
いらないよそんなの、中のあの洗濯機の中光らせてくれって思うもんね。
そのうちつくよきっと、
うん、そしたら欲しくなるよね。
あ、
トイレも光るぐらいですからね。
ねえ、
トイレ光らすぐらいだったら洗濯機の中光らしてくれと思うけどね、
うん、
ちょっと待って、トイレが光る？
トイレ光りますよ。
あるじゃん、マジで。トイレの中がピカーって。
そう、
TOTO
とかトイレ光った気がしますよ。なんかあの何色かで、
うん、
はあ、
う
ん、なんかそんな機能ついてるやつありましたよ確か。
あるある、
結構前から。
はあ、なんだっけ、東京のヨドバシカメラの秋葉原のお店に行くとトイレに各メーカーのやつ置いてあるから。
あ、ありますね、そういうの。ホームセンターも結構そうですよね。
うん、あれ面白いよね。これはあの、うん、Inux の、どの品番のですっていうの、あの、うん、ドアのとこ書いてある、
うん、ここに売ってますみたいな、こう売り場の地図とかあったりしてね。
そうこちらでお試しいただけますみたいなね。
そうそう、うん、ショールームみたいになってるのね。
面白いね。
うん、
まあ、でもトイレも光るぐらいだから洗濯機もそうそう光ってくれてもいいんじゃないのかなと思うんだけどもね。 ってぐらい今回買ったビートウォッシュ、あ違う、ビッグドラム、
ビッグドラムね
のスリムっていうのはかなりいい買い物だったね。
へえ。
だからもうこいつをドラム式、嫌がんなくてもいいよ。
そうか、うん、
大丈夫そうですね、
うん、それでもね本当にうん、血のもう本当に縛りになる代表例でしょ血のパンって、
うん、
言ってしまえば重たいし、
そうだね、うん、でだいぶ気を使うよ ね、
うん、だいぶ気を使うけど別にこれもうねちょっと散歩着だから別にシワになっててもいいやって思って雑に扱うものでもあるじゃん、
うん、
作業着だしっていうのもあるしわしの中ではねこれ、
うん、
もう全然シワになんない。
へ
え。なんだったらちょっとロールアップしてもともと裾の方にしっかりとしたシワがついてるとするじゃん、
ああ
そんなのもきれいさっぱりなくなってる。
ああ、
うん、だから本当にもう今の、だから、縦型で高いやつを買うぐらいだったらあれが大体10万円ぐらいなのよ、
うん
うん、
縦型の、高機能モデルで、今洗濯機って言ったら、
うん
それ買うぐらいだったらもうちょっと頑張ってお金を出して、ドラム式の中級機を買っておく方が幸せになる確率は非常に高まるかなと。
なるほど、ね、
ここの3万円すごい壁がある。風アイロンがあるかないか、まあ、シャチに限ってだけど、
うん、
はすごいねやっぱり。
へ
ー。だからアイロン嫌いな足でもワイシャツ洗ってみたのよ。
うん、
うん、
いらないアイロンなんて買ってないだから。
へ
もう拍手したもん若干おーって、うん、ってぐらい本当に、アイロンなんかいりませんってレベルだね。
すごいね、
うん、
参考になった、
まあ、まあ洗濯機の話ね、うん、もう一回今度がっつりしようかね。
しようね改めてね、
うんうんうん、でそれに付随して付随しちゃダメなんだけどこれ。
あダメなの、
うんうん、付随するにしては高いもんなんだ。
ああそういうことで、ね、
うん、掃除機も買いましたと。
はいはいはい、
掃除機、はい、
でどれにしようかなって悩んでて、
あ
で電気屋さん、
マキタ、マキタ、
まあ、マキタも考えたのよ。なんでかっていうとインパクトと電池が共有できるから、
うん、
インパクトドライバーとね、
うん、インパクトドライバー買ったからね、
一緒ですよね、
うん、全く一緒だからねあれね、
全く一緒でしたね、うちにもあるって思いましたもん、うん、充電器、
うん、だからインパクトはどうしようって悩んだんだけど結局でエディオンに行った時に、うん、今ねダイソン の、 そのコードレスクリーナーって V8 っていうのが出てきたのよ。
ほう、ハキトエンジン、
ハキトエンジンというか、まあうん、まあ V8 ってモデルが出てきたのよ。さすがに V8 がいいなって思うんだけど、
うん、
この間まで出てたのが V6、V6 でもすごいよ、
うん、
もしエンジンならね、本当に
エンジンならね、
エンジンならね、うん、っていうので、お値段が若干下がってまして V6 がさすがに、
うん、
いやなら V6 でいいやと思って買ったんだけどね、
う
ん、で買ったのがダイソンの V6、のなんだっけ、フラッフィー、
フラッフィー、はい、
だから、
はい、ヘッドのねブラシのやつがね、
うん、あれを1個買いましたね。
おい、おいくら万円でしょう、
はい、あれ6万いくかいかないかぐらいだった。
あ、安かったね。
うん、だから本当に V8 が出てきて値段がバーンって下がった瞬間だったのよ。
なるほど、いいとこ。
だからタイミングよく買えたかなっていうので、 V8 の方がね、だから V8 に何が変わったか簡単に説明すると、
おい、
うん、
バッテリーの持ちが2倍になりました。だから40分使えるようになりました。
あ、
V8 はね、
はいはい、
いいこと、すごくいいこと。で、クリア瓶ってあるじゃん、要するにゴミがたまるとこ、はい、あそこを、パカッて今まで取ってたんだけど、そこにねちょっとねゴムのシーリングみたいなのがしてあるのよ。
ん
で要するにゴミを取るときに中のクリア瓶のところに、ゴムの輪っかみたいなのがついてるからゴミをこそぎ落としながら取れると。
なるほど、なるほど、
うん、今まではそれをだから水洗いしないときれいにはならなかったんだけど、こそぎ取ることによって、常にきれいな状態が保てる。 っていうのと、今までダイソンのコードレスクリーナーって MAX ってボタンがあったのね。
MAX、
要するに強運転と弱運転の切り替えが、一番手前のお尻のところにあったんだけど、
はいはい、
それをプッシュスイッチだったのが、
うん、
もうちょっと上のところに、普通のパチッパチッをあのローハイみたいな感じのスイッチになりました。だから今まではビューンってやって MAX を押してキューッと吸ってたところを、うん、もう鼻からハイでぶっ飛ばせると、うん、っていう改善点、大きなところで言うとこの3つの改善点が、うん、V8 には、もちろん静かに、あ、静かになってた、
V8 の方が
音の種類変わってた、
へ
ー、すごくねまろやかな音になってた、
へ
ー、あの今までのキャーンってこう甲高い音から、
うん、
その高い音じゃなくなってた。
ダイソンの掃除機って結構うるさいよ。
うるさいね。
思い出ありますよね。
うん。
うん、あでも V6 でもまあまあこう音がね静かにはなってるんだけど、
うん、
それでもやっぱり音の音や、うん、帯域が変わったというかね、もうちょっと低い角が取れたような音になってたね。
ちょっと耳障りが良くなった感じ。
うん。っていうのが V8 の、今回の。昨日のそのバージョンアップだったんだけど、うん、まあそれはそこはもういいやいいやと、とにかく掃除機なんだから戻すえっていうことで、
うん、
V6 に今回はして、いろいろ使ってるけども、一人暮らしの 1DK かな、あれだ、部屋が、うん、十分です、十分です。
そりゃそうだろうな、
十分です、
うん、
で、これで、洗濯乾燥機の話にちょっと戻るんだけど、
はいよ、
はい、
これね、乾燥機回すと毎回ね、乾燥ボックスみたいなやつがあるのよ。乾燥フィルターか、ごめん、乾燥フィルターがあるんだけど、
うんうんうんうん、
ここにね綿ぼこりがすげえたまるのよ。
ああ、
たまるたまる。
だからそれを掃除しないといけないのね、
うん、
ほぼ毎回の頻度で。
そんなに
あのね、物に、中に入れるものによるんだけど、
タオルとかね、
うん、その新しいタオルとか入れるともう適
面、そうそうそう
そう、ワオってくらいなんか、うん、溜まってるのよ。だからそうそう、本当になんかボコってなってるからワオってなるんだけど、
うん、
それを掃除するのに、コードレスクリーナーがあった方がいい。
なるほどね。
いや、それをね、キャニスター式のゴロゴロする掃除機を出してきて、毎回毎回掃除してたらめんどくさいじゃん、とにかく。
それは何、うん、取り外せないの？
取り外せる、バカッと、
うん、取り外せる。
だからもし掃除機がそこになくても、ちょっと離れたところにあって、そこにまで持ってはいけるんだけど、でもやっぱりそのどういうんだろうね、そう、掃除機って結構しまうでしょ。
そうね、しまうね。
だから結局しまってるってことはコンセントから抜けてるわけだよね。ってことはそれを引っ張り出してきてコンセントに挿して、でスイッチオンじゃん。コードレスクリーナーだから、だったらコードレスクリーナーをパッと持ってきて、そこで
ビューン、うん、ポチッてするだけでいいから、
ビューンで終わりよ。
なるほどね。
だから、うん、もし洗濯乾燥機のドラム式の分を買うんだったら、コードレスクリーナーは何でもいいから1個は持っとく方がいいかもね。
コードレス楽ですよね、
めちゃくちゃ楽。
巻きたっこが、巻きたっこが、
うん、
うん、巻きたもギリギリまで悩んだんだけどね。
どうよ、マキタは、ケイセンさん。
私今日はあのフィルターを掃除しました。はい、ちょっとあの付属のあのグネグネするホースもちょっと欲しいかなって思って始めてました。
あー、いいね、
うんうん、あのフィルターを掃除するのに、うん、あの本体持つと重たいじゃないですか。
そうだね。
だからあのふさふさ の毛のついたやつをノズルにつけて、
うん、
あのうねぐねするやつだったら先だけ持てばいいから、
うん、いやでもそうよ、
地面に置いていける。だからそっちのぐねぐねのホースも欲しいなって最近思ってます。
うん、いいね、うん、夢が広がる。
そう、そう、ね、だから掃除機もだから一軒家じゃない限りだったら、
うん、
もうコードレスクリーナーでいいなって思った。
なるほどね、うん、
もう小スペースですしね、
ほうき感覚で使える、
うん、
あ、なんか落ちてる、すっとけ、ビューンで終わりみたいな、
うんうん、結構出しっぱなし、
うん、
へ
え、うん、でダイソンだと、 取り付けが壁になっちゃうから、う
ん、
それはまあ今はそのまま出しっぱなしになってるけど、うん、もうちょっとしたらあのどっかこうなんかどっか行って数倍方の板切れ一本買ってこようかなって感じよね。
ですね、
うん、で壁に取り付けちゃおう。壁というかまあその、うん、突っ張り棒感覚でね、
うん、まあ、私の知り合いもそれ作ってましたよ。
ね、うん、まあ、あんなにしようかなって思いつつ、う
ん、今ねあのねあれよなんだっけな、
ん、
2x4 材をね、うん、あの壁に立てられるねクッションみたいなのあるんだよね、う
んうんうん、クッション、うん、何ですかそれ、
なんかクッション菓子みたいな、
うん、あそうだね、
何つったかな、ごめんね、あディアウォールっていうんだけど、
ああそうだね、
和解産業ってところが出してるやつで 2x4 材の上側と下側にギュッギュッとはめ込んで、その当然床と天井までの高さを測って満たさなきゃいけないんだけど、
うん、
要は 2x4 材をテンションポールみたいにこう壁に立てられるんだな、
うん
うんうん、これ使うとあの賃貸住宅とかでもあの壁とかを傷めずに 2x4 材でこう柱が立てられるから、
うん、
結構ちょっと入れてみやろうかなと思って、
あ、うん、なるほどね、
ディアウォールを検索してください。
わ、うん、かりました。はい、あの上下につけるんだ。
そうそうそう。
上下、
柱の
上下に靴下履か
せて、ね。パリ棒のあの、
ああ
足の部分みたいな。
垂直板だね。そうそう。
へえ、これいいですね。
そうだよ、便利なんだよ。
うん、
へえ。
まあいいや。掃除機買ったと。
掃除機も買ったと。
ああ
。まだデオデオでは買い物をしてます。
だいぶ貢献してるな、デオデオに。
うん。だってもう名前呼ばれるもん。
けさ
ん。名字言うな。ああ。まあいいけどね。ツイッター出てるからね。あとはね、テレビはあるとさっき申しましたが、うん、B キャスカードはないんですね。
あ、そうだよね。
中国のだからね。
うん。
ってことはチューナーがいると。
うん。
今の時代チューナーだけ買うバカはほとんどいないでしょう。
そうだね、
てか
店頭にないのよ
チューナー、ね、
ほとんど、
うん、
うん。
ってことでレコーダーのところを見に行きました、
うん、
ハードディスクレコーダーだね、
うん、
ブルーレイも入るよってやつ、うん、で、うん、もうねちょうどタイミングが良かったんだけど、パナソニックの、機種がちょうど今年のモデルが入ってきましたよって瞬間だったの。それもでパナソニックのはもうさっきのあの前回と除湿機の話でも話になったけども、ほとんど型が変わってないのにモデルの品番だけ変わって新しくしてるように見せかけてるのよ。
うん、
あまり変わらないパターン。
レコーダーもほとんど一緒。てか何が変わったの本当にってレベルだった。うん、でそれが出てたから、うん、前のモデルの特に全6モデルだから、7チューナー入ってますみたいなやつの値段がガコーンと下がって、3チューナーのモデルの、金額と誤差2000円だったのよ。
わあ、
それなら7チューナーの買うでしょ。
間違いないな。
でしょ、
うん、
でしょ、考えないでしょ、うん、あ、ならこれって言うじゃん。
うん。
で、それを買ったと。うん、で、今だから家で全録でバーっと、7チャンネルかな。
うん、
で試しに、うちの家の、アンテナをちょっといじるというか それから CS も映るのかなと思って試しにやったらバッチリ共有アンテナで CS も映って、
うんうん、
BS も CS も映ると、
うん、いいね、
でわしの大好きなディスカバリーチャンネルを即刻契約してもうねだから NHK なんか見ないから、NHK は基本的にわし見ないのよ。
そうなんだ。
だから全録の対象に入れるもんじゃないと思って、何かがあった時に見るもんだと。
なるほど。
ニュースとかね、天気予報とかね、うん、時は見るけれども、それ以外の時は追っかけては見ないなっていうのがあったから、そこの NHK を撮ろうかなって思ってたその7チャンネル分の1をディスカバリーチャンネルが奪ってる。だからディスカバリーチャンネルずーっと撮ってる。
へえ、
うん、 ていうのでもうね、うちのテレビはいつも誰かなんか車いじってるかバイクいじってるかしてるね。それかなんか水がねえところでサバイバルしてるね。
サバイバル、
うんうん、
いいね。車ぶっ飛ばしたりとかなんかいろんなことするよね、う
ん、やってる。なんかプールに向かって銃発砲したりするしね。
するするするする、うん、
この距離なら安全だとわけわかんないことやってるけどね。
うん、
だからまあそういうのかな。あとは家電系はそうだね、それぐらいかな。まあ冷蔵庫は買ったけど別にだから、あれは本当に、
うん、
プラズマクラスターがついてるっていうシールがついてるぐらいのもんだから、
うん
うん、普通の冷蔵庫製氷機がないぐらいのもんだからね、
うん、
別にあの買ったよっていうもんじゃない。
なるほどね。
あとはソファーかな、頑張って買ったのは。
ソファ
ー、うん、いやもう高校とかまあだから今から10年ちょいぐらい前からもうずーっと欲しかったソファーがあって、
うん、
6万円ぐらいかな、2人掛けの2シーターでね。まあまあ椅子の中では普通っていうか、まあまあそれぐらいの金額がしてもいいかなとは思うんだけど、
うん、
仮木60ってあるのよ。
はい、仮木知ってる。
だから仮木っていうブランドがあって家具のね、うん、それの、なんだっけな、60年代リバイバルみたいなやつが、うん、ブランドとして仮木60っていうのがあるんだけど、
うん、
そこのソファーを1個買いましたと。もうあれはねすごい欲しかったわ、ずっと。
へ
え、うん、別にあの座り心地がいいとか、何すごい高機能とかじゃないのよ、とにかく見た目、うん、
見た目、
うん、ちょっとレトロな応接場にあってもいいような椅子だね、
うん
うん、そんなにどっしりとはしてないけどね、
うん
うん、っていうのを買って、でふと気がついたのよ、
はい、
腰が悪い人間なのに、
はい、
テーブルがねえと。
おう、テーブル必要、
うん、だからどうしようって今悩んでるところ。とりあえずもう無印の、 あの折りたたみのテーブルでも買おうかなって今思ってて。
和歌山みかんの箱でいいんじゃない？
それもう過ごした。
もうすでに、
うん、もうそれが終わって、今は電子レンジのレンジ台があるじゃん、うん、その4段目の天板が何もないからそこに置いて飯食ってるわ。
へ、
うん、ちょうどいいじゃないか。
ちょうどよくねえんだわ、ちょっと高いんだわ。
うん、
うん、あの、あ、顎下ぐらい、鎖骨ぐらいのところにもう4段目来ちゃってるから。
わ、
本当になんか食べてるものじゃないものを置くスペースになってるよね。っていうわけのわかんないことになったけど、テーブルはちょっとなんか安いのでいいから買おうかな、うん、
テーブル買おう、
まあ、うんうん、無印の分だったら6000円か7000円ぐらいだから、
うん、
あの折りたたみのやつは、まあ、それぐらいにしといたら、あと作業台にもできるしなっていう、でいらなければ畳んでしまっとけれるしっていうのに今しようかなっていうところだね、
うん、いいんじゃないですか。
あとトースター買ったか。
トースター、あ、
トースター、普通
目玉焼き焼けるやつ。
いや両方違う、両方違う普通のやつよ、至って普通のやつ、5、6千円のやつや。
あって、
うん、いやいや、あのね、目玉焼き焼けるやつね、最後の最後まで悩んだんだけど、これ買ったら電気屋的には話題になるよなと思って。
目玉焼き焼けるやつって、上で目玉焼き焼けるあれですか？
そうそうそう、あれあれ。あれ
よ、小秘蔵がすげえ押す、あれよ。
あれか。
小秘蔵しか押してない、あれよ。
失礼な。
でもあれは結局は普通の買ったね。
うん。
チェック。かな。あとはガスコンロ買ったりとか、そんなもんか、本当に。
ああ。
うん。ってぐらいで、結構まあまた新生活でわわわわ物買って、そうだね、全部新品、新しいものでちょっと金ないです。
あ、新生活だからね。どうしてもね、
本当にね、あの貯めてたやつがすっ飛んだよね。
また貯めてくださいな、
貯めてくださいな、
またまたリセット。まあでもまあ今回洗濯機、掃除機ともに、うん、まあ高いものを買ってるっていうのもあるけれども、外してないなと、うん、この2つは、
うん、
両方いいもんが買えたかなっていうのがあって、さすがにね、 電気屋やってて家電の知識もある程度はあるから、
うん
うん、外さず物が買えたのかなと。
いいじゃないですか。
そうだね、いろいろ買い物して、また今度洗濯機の話するか本気で。
そうだね、
うん、ちょうど今が谷なのよ洗濯機って、
うん、
もうちょっと後で出てくるのかな新モデルが、ね、っていう時期、うん、うん、だからそうそう、うん、次の新モデルが出る前にはここら辺見といた方がいいんじゃないのっていう洗濯機の話ができたらいいかなと思いますな。
思いますな。私はなかなか調査に行けなくてはいるけどね。
大丈夫、洗濯機だったらもうちょっと復習すれば喋れるぐらい勉強した。
おお、期待してるぜ。
うん、あとこの次はわしが主軸か。
そういう回もそろそろいいんじゃないですか。
そうね、そうね、今まで全部小泉におんぶに抱っこだったからね。
あ、
わしが上海に行っとるばっかりで。
そうそうそう、いいですな、いいですな。まあちょっといろんな、いいね、買った買ったというだけでもいろんな情報が入ってきて楽しかったわ。
うん、うん、
そうだね。
あ、皆さんも何か、今年はほら特に新生活ウォーカーやらなかったので、
うん、そうですね、
皆さんもこういう家電買ったよっていうお話があればね、ぜひ簡単でも教えてくれると非常にありがたいなと思いますけど。
じゃあ、まあ、あれだけどね、新生活ウォーカー今までなんかハードモードのそのそっち寄りばっかりだったけど、
うん、
エクストリームモードとかハードモードとかね、そういうのばっかりだったけど、うん、こういうふうにまともに選んで買って揃えるっていう方法もあるからね。
あるからね。ぜひ参考にしていただければと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺にしとくか。
はい、
またね、電気屋ウォーカーでは皆さんからのメッセージコメントなどお待ちしております。inst-web.com のお問い合わせフォームも使えますけども、ツイッターの方で、メンションもらった方が早いながらかなかもしれませんので、ぜひどちらでも結構ですからご利用いただいて、コメントなど感想などお聞かせいただけると嬉しいです。
はい、
それでは皆さんまた次回の配信まで、さようなら、
さようなら。